こんにちは、遠藤和樹です。久能正也のロームの未来、久能先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日は年金と資産運用の基礎講座の第3回目ということでやっていきたいと思いますので、1回目2回目はね、どちらかというと年金のまず基礎知識をお伝えしてきたんですけれども、今日はそれらを踏まえて、まあ、要は年金が結構足りないだろうということに気づくので、じゃあどのように将来に向けて資産をちゃんと作っていくのかという話にいきたいと思います。
まあ、何をどうやって増やすかっていうのはあると思うんですけど、基本はNISAとイデコですよね。
基本はNISAとイデコ。
イデコ。まあ、イデコの、は個人型なんですけれど、それの企業版の企業型確定拠出年金というのがありまして、まあ、それを私は老後の年金では強くお勧めはしております。
はいはいはい。
このあたりは、ね、遠藤さんも無理やり入ってもらいましたけど、
ね、はい。このお仕事をさせていただく以上入らないという選択肢はないということですね。
そうですね。まあ、本当に入ってない人はでも、入った方がいいと思います。やった方がいいと思うんですけど、まあ、確定拠出年金の話はちょっと一旦置いておきまして、
はい。
まあ、投資の超基本みたいなところ、そこをちょっと解説したいなと思ってまして。
あらら、番組がもうなんか何の番組だって感じですね。ロームの未来じゃなくて投資の未来と。
そうですね。いや、じゃあ、あれですよ、働く上で老後ってめちゃくちゃ大事で、
はい、はい。
もとも、やっぱり老後が不安だとね、目の前のこと集中できないんですよ。だからいいパフォーマンスを出すためにも、社員の老後っていうのは、こう安心させなきゃいけないっていうのは、これは経営者はやっぱやらなきゃいけないことなんですよ。
はいはいはい。
だからよく多くの会社が退職金とか、そういうことを一生懸命やってるじゃないですか、特に大企業は。あれもやっぱり合理性がありまして。
社員が目の前のことに集中して安心して働けるようにという環境の整備ってことですね。
そうですそうです。で、ただ、まあ、日本問題だったのは、とにかく退職金制度が充実しすぎてて、老後の資金増やさなくても、なんか企業が増やしてくれてたんですけど、最近も転職も増えてるし、あと企業もそんなに余裕がないので、老後のお金しっかり積み立ててくれてないケースがあるので、
うん、
し、もう、あと、インフレとかも来てるので、1500万とか1000万もらっても足りませんみたいなことが出てきてるので、まあ、その足りない分に関してはもう自分で貯めるしかないよねって時代になってきてるので、まあ、そこはちょっと大きな背景でみんな投資の勉強し始めたってところはあるかなというふうに。で、今日ちょっとお伝えしたいのが、長期分散投資っていう、分散っていうところと、長期って何のことかというとね、複利ですね、複利。この二つをちょっと今日学んでほしいなというふうに思います。
いいですね。完全に資産運用のなんか入門セミナーみたいになってますね。
はい、もう、めちゃ大事です、複利。複利やりましたよね、高校時代にね。複利計算って。
言いましたね。
はい。で、複利計算、例えばですけど、複利がとにかく大事なんですね。運用する上で、本当に 1% でもいいので、金利をつけるかつけないかということで、大きくその人のお金っていうのは変わってくるんですね。
うんうん、
で、定期預金とかにお金積みますと、だって金利ってもう今 0.1% もないぐらいじゃないですか。最近で 0.1% 超えてますみたいなところ、案内出てると思うんですけど、で、これ毎月1万円を、例えばですけど、30歳まで、コツコツ積み立てますと。そうすると、何もしなければ何もしないでお言い方はですね、360万円貯まると思うんですけど。で、これをですね、まあ、複利の力をちょっと知ってほしいので、仮に 0.1% で運用しながら、毎月1万円を30年間コツコツ積み立てるとですね、なんとお金が365万円になるんですよ。
5万円増えました。
5万円増えました。
0.1% ですか、
ね、?0.1%。まあ、1万円に 0.1% かけて、で、次に、また1万円に 0.1% かけてって、ずっと繰り返していくわけですよね。うん、で、これをまた後から入った1万円にまた 0.1% かけて、っていうような計算をしていくわけなんですけど、で、次にですね、360万円を仮に30年間ですけど、3% で運用するとどうなるかっていうと、これお金ね、583万になるんですよ。
何本増えました？ 200 万ぐらいですか？
そうですね。223万円ですかね。
123万。何もしてないで、3% の金利にしただけ。
そうなんですよ。すごいですよね。で、これ 5% だと、なんと832万円と。
倍以上。
倍以上になります。って考えていくと、例えばですけど、よく3000万円貯めるって言った時に、もう絶対無理ですと、みんな言うんですよ。でも、月2万円ずつお金って積み立てられますかっていうと、 それは頑張ったらできるかもしれませんっていう人いるんですよ。
はいはいはい。
でも、例えばなんですけど、まあ、サラリーマンでどれぐらい働くかどうかわかんないんですけど、まあ、仮にですけど、40年働きますって言って、毎月2万円ずつ積み立てていくわけですね。これ 5% でもし運用できればですね、じゃあ40年間で、お金で3000万貯まるんですよ。
あれ ?3000 万来た。
3000万来ますよね。
5% ですか
?5% だったら。
ちなみに、そのまま貯めてったら何ぼですか？
そのまま貯めてったら、だいたい960万が元本。
あ、3倍以上か。
そうなんですよ。おさらいしますと、2万円ずつ、例えば23歳からコツコツコツコツ貯めていきますと。
はいはいはい。
で、これを、まあ、ちょっと40年なんで、62歳まで2万円ずつ貯めていくと、元本960万円ですよね。
うん、
これが 5% 金利に回せれば、なんと3000万、飛び52万、403円。
この40年間、俺は何をしてたんだっていう。
そう。
後悔につながる。
だからいろんな方と話するんですけど、3000万貯めれますかって言うと貯められないと。
はい、
でも、月2万円貯めること、積み立てれますかって言うと、積み立てられる可能性ありますと。いう話をする。
はい、この話を聞くたびに、さあ始めようと思って、いつも挫折するやつですね。
そう。
もうこの瞬間は高まるんですよね。
うん、高まる。
なるほどね。さすが、複利ね。アインシュタインがね、複利は人類最大の発明だと言ったこの複利を。
そうなんですよ。で、よくね、確定拠出年金なんかでも、お前 5% も回らないだろうってよく言われるんですけど、実際やっぱり統計データ見てても、5% くらいで回ってるんですよ。なので、
ち
ょっと、何やるかどうか別問題として、まあ、頑張って 5% ぐらい金利回せるよう、あ、で、まあ、10% とか行くと大体詐欺みたいな商品があるので、7%、8% みたいな。で、5% っていうのは現実的には多分無理じゃない数字なのかなと思うので、まあ、頑張って、ま、3% から 5% ぐらいで運用できるような力をつけていくっていうのは、ま、一つポイントかなと。まあ、そのためにちょっといろいろ勉強しなきゃいけないなと思うんですけど、もう、複利っていうのはそういうことです。
だベースになるのは、この複利を使ってしっかりと、個人資産を将来に向けて作っていく。
そうですね。
その時の最、いわゆる技で言うと、まあ、イデコとニーサが、まあ、まず基本だよね、と。
そうですね。はい。
いうこう、セットがあるわけですよね。
はい。
いわゆる複利の力というかね、今すぐ2万円から積み立てていこうという気持ちにもなりましたけど。
なりました。はい。一応なんかせっかく複利の話してるんで、72の法則っていうのも
あ、いいですね。
聞いたことありますかね。72の法則っていうのは、ぜひ複利の凄さを知る上では大事かなと思うんですけど、目の前に100万円ありますって言った時に、
はい、
例えば 5% っていうので5っていう数字を72÷5をするとですね、14点いくつで出てくると思うんですけど、
はい、
と目の前の100万円が倍になる速度を計算するのが72の法則なんですけど、
14年ぐらいで。
はい、14年で100万円が200万円になりますよ。
う
ん、金利が 10% だと72÷10で 7.2 なので、7.2 年でお金が倍になりますよってことですよね。
なるほど。まあちょっと 10% だと危なっかしいものもあるかもですけどね。
そうですね。なんでまあ72の法則っていうのもちょっと覚えながら、あ、なんかすげえなということで、まず複利はすごいっていうことを一個覚えておいてもらって。
改めてでもさっきの話があると、そうです。2万円ずつで40年後で3倍ぐらいになってましたもんね。
そうです、そうです。
だから、5% で回すと、ざっくり14年ぐらいで、倍か、
はい。そうなんですよ。
10年って言うと、普通に働き始めて、あえて新卒だとした場合、22の14だから、36歳ぐらいの時にはもう倍の差が開いてるってことですね。
そうですよ。だから、ね、若い時に金使いまくりましたけど、1年間の賞与ぐらいは取っとけばよかったなと。で、運用してたらね、もう今頃。
いた、そういう人たち。賞与は全部しっかりと長期分散投資に回して、賞与全部そっちに。
いますよね。
彼らそしたらさ、年間でも仮に100万だとしても。
すごい、もう下手すると何千万かになってますよね。ね、そう、奥ですよね、下手すると。いや、だから大企業はね、もうチャンスに溢れてますよね。
そういう意味じゃね。
うん。だから、サラリーマンでね、やっぱお金貯めるコツとしては、月の給与で生活することなんですよ。で、賞与は全部資産運用に回すっていう、これが多分原理原則なんじゃないかなと。
もう、今すぐイヤホン取りたいですね。
そう。いや、20代に僕も気づいたら、多分今くら、こんなことになって
ない。こんなに経営しなくてすんの嫌で。
そう。なんかね、20代からは、有金は全部使えみたいな、なんかそういう。
ですよね。私もそう教えてもらいました。
そうですよね。経験に変えるんだみたいな。まあ確かにそうだなと思いましたけど。
商用でカードの支払い全部そこで済ましてましたよ。
そうそう、商用払いで。やめた方がいいですね。
この話を聞いてたらって感じですかね。まあ改めてちょっと話を戻すと、その複利を使った運用。コツコツと貯めていきながらのこの複利というのを掛け算にするときのインパクトを
はい。
知っていただきたいというのが大前提ですかね。
そう。で、あともう一個ね、複利や、せっかく複利触れたんで、これもう一個複利の力って知っといた方がいいかなと思うんですけど、
まだ、
これ、まあ、いろんなリスナーさんがいるとして、60歳で例えば目の前に2000万あるとするじゃないですか。まあまあ溜まったと。で、これ毎月ちょっと10万ずつ取り崩しながら生活していこうかなって思ったとする、しますよね。で、この時も実は複利めちゃくちゃ大事で、これ10万円ずつ、2000万円、10万円ずつ使っていくとですね、これお金で16年でなくなるんですよ。76歳の時なくなるんですね。この2000万円をこう運用して3%で金利回しながら10万円ずつ崩していくと。要は、まず毎月10万円なんで、1ヶ月目にお金を下ろしますと1990万円になるじゃないですか。で、これを3%で運用しながら、また1980万円みたいな感じでどんどんどんどん崩していくと。
振り崩していきながら運用していくと。
はい。そうするとお金ってね、83歳までお金持つんですよ。23年。うん、せ、はで、はし、あと、
3%の場合？
はい、3%の場合。
3%の場合？約10年？
約10年伸びますよね。
マジ？
はい。で、5%で回せば94歳まで持つんですよ、お金。34年。これ意外とみんな知識ないんですよ。だから年金、例えば退職金2000万もらいましたって言ったら、いきなり定期預金に入れるんで、絶対入れちゃダメなんですよ。運用しないと。
しかも、ゆっくり運用してって、使っていけばいいんですね。
運用しながら取り崩す。怖いから、では特に減らしたくないという意識働くんで、よくなんかね、こう、大手がやってる金融機関とかの定期預金とかにぶっ込んじゃうんですけど、あれはいっぱい良くない。かといって攻めすぎちゃダメ。
攻めすぎちゃうんですね。
そう、なくなってる人結構いますんで。だから本当にその手堅いような、まあ本当にニーサとか、まあそういったもので運用しながら崩していくっていうのは大事かな。
若いうちの目の前の給料の一部をしっかりと運用していって老後に充てるっていう考え方も一つだけども、老後に入るこのまとまった現金を退職金とかでもらったお金をしっかりと運用しながら取り崩していくっていう形で老後を伸ばしていくっていう二つ大事ってことですね。
そうなんですよ。これ意外とみんな知らないん。
前者は散々聞きますけど、後者の説明って意外と受けたことないですね。
あ、ないですか。これ大事ですよ。
いやいや、これはちょっと、周りのね、皆さん、まだ、自分はまだ早いと言っても、親とかがね、こういう状況に近くなったりする方も多いでしょうからね、ぜひ教えていただいて。
そう、だからこれ貯めるところと出口のところを抑えるだけで、お金ってそんなにいらないんだってこともわかるんですよね。うん。
なるほどね。
そうなん
いけるんだろうな。
もう、悔い改めた方がいいです
いやー、この回あれですね、定期的に配信したいです ね。
そう、いや、これ本当何回言われても、多分20代に言われても気づいてなかったと思うんですよね、これ。
そうなん
だから
です。
ぜひ、ちょっと若い方に、別にその、経験買うのも大事なんで、本当に1万円でもいいと思うんで、やるかやらないかでしょうね。
まあ、ということで、今日は一旦ここまでに
はい。
す。最後にね、次回。これらを踏まえた上でって感じですかね。
そうですね。これ踏まえた上で、分散投資もやらないといけない。
ですよね。
はい。
また、ちょっと引き続き投資の話いきたいと思いますので、ロームと投資の未来楽しみにしていただけた
は
ら。
い、お願いします。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野雅也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。